ヨハネの福音書14章27節と20章19節から20節。私はあなた方に平安を残します。私の平安を与えます。私は世が与えるのと同じようには与えません。あなた方は心を騒がせてはなりません。ひるんではなりません。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちがいたところでは、ユダヤ人を恐れて戸に鍵がかけられていた。するとイエスが来て、彼らの真ん中に立ちこう言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスは、手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。イエス様は最後の晩餐を終え、十字架にかかられる前、弟子たちにいくつもの大切なことを語られました。その中から前回は愛の戒めについて、前回は復活の喜びについて学びました。今日はイエス様がくださる平安について学びましょう。平安、平和であること、平穏であること、無事であること、そういった意味があります。誰もが望むことですから、挨拶に使われます。平安でありますように、ヘブライ語では平安、平和はシャロームと言いますので、イスラエルに行きますと、おはようも、こんにちはも、こんばんはも、おやすみなさいも、さようならも、みんなシャローム一つで済みます。韓国語でもアンニョンと言うんですよね。ほとんどの挨拶がそれでできるそうです。韓国語のアンニョンは日本語では安寧と言います。安寧、それは、心が穏やかであることとか、社会が平和安全で秩序だっていること、そういう意味があります。社会が乱れることを社会の安寧が乱されたなどと言って使うわけです。神様を信じる私たちが平安がありますように、その言葉を使って挨拶するときに、本当に神様からの平和があるように、平安があるようにと心を込めてその言葉を使います。でも神様からの平安、平和を知らない人々は平穏無事でありますように、まあトラブルから守られるようにトラブルを避けることができますように、まあ、そういう意味でしか使いません。イエス様は言われた平安、それはそのような浅い意味、軽い意味での平安ではなくって、この世の平安にはるかに勝る平安、イエス様は私はあなた方に与えると言われました。私たちは思いがけないことが突然起こりますと、もう慌ててしまいます。冷静な判断ができなくなります。そんな時はどうしたらいいかというと、深呼吸をして心を静めなさいと、そう言われますね。冷静さを取り戻すことにあたるとうまくいきます。で、物事にあまりに心配してしまいますと、実力を十分に発揮できなくなりますから、誰かから大丈夫だよ、心配いらないよ、そう言ってもらいますと、気持ちがすっと楽になります。世が与える平安、世の平安というのは、そういう風な平安です。確かに、人の励ましも必要です。で、心を落ち着かせることも必要です。しかしそれは、表面的なものです。ある時には、気休めでしかない場合もあります。世が与える平安は、自分の心の持ち方で変えることができる、そういう状況では役に立ちます。けれども、自分の心の持ちようや人間の力ではどうすることもできない状況が起こったときに、それらは何の役にも立たないのです。イエス様が弟子たちにお話をなさった、その時に 弟子たちが直面していた状況は深刻なものでした。弟子たちはイエス様こそキリストだと信じました。イスラエルをローマから解放して独立国にしてくれる。社会からあらゆる不義や不正を取り除いてくれる。そう信じて自分たちの職業や財産を捨ててイエス様に従いました。いよいよ杉越の祭りになってイエス様がエルサレムに入場なさると人々はホサナ祝福あれ主の御名によって来られる方にイスラエルの王にそう賛美して迎えました。その状況を見た弟子たちはきっとこの杉越祭が終わったらイエス様はご自分をイスラエルの王と宣言しご自分の国を打ち立てられるに違いないそう期待していただろうと思います。ところがイエス様は捕まえられ大祭司によって罪に定められ総督ピラトのところに連れて行かれローマ兵に鞭打たれ十字架にかけられ死んでいかれました。イエス様の死はイエス様に一切を託していた弟子たちのあらゆる希望の死を意味していました。彼らの希望はそこで終わったのです。イエス様が死なれたとき、弟子たちはこれから何のためにどのように生きていったらよいのかわからなくなりました。生きる意味も目的もなくしてしまったのです。そればかりではありません。弟子たちはたちまち命の危険にさらされることになりました。イエス様を亡き者にした人たちは、弟子たちをも根絶やしにしようとしていたのです。ですから弟子たちがエルサレムにいることはとても危険なことでした。でもそこから逃げ出すこともできなかった。ひとところに隠れて怯え切っていたのです。そんな弟子たちに私たちが大丈夫だよ、頑張りなさいよ、という世の平安が何の役に立つでしょう。単に心を落ち着かせること、一時的な気休めで弟子たちは救われないのです。イエス様はそうした世の平安ではない、もっと根本的な力のある平安を与えると弟子たちに前もって約束してくださった。それが今日の御言葉なのです。ではイエス様が私の平安と言われた平安はどんな平安なのでしょうか。それはどのようにして私たちに与えられるのでしょうか。イエス様は復活された日の夕方、弟子たちに現れてそれを示しておられます。ヨハネ20章の19節と20節、その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちがいたところでは、ユダヤ人を恐れて戸に鍵がかけられていた。するとイエスが来て、彼らの真ん中に立ちこう言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスは手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。弟子たちがどんなに恐れの中にいたか。それは、弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸に鍵がかけられていたとの言葉がそれを表しています。そこに復活されたイエス様が入ってこられ、平安あれ、 Peace be with you と言われました。イエスが来て彼らの真ん中に立ちとありますように、イエス様の平安とはイエス様が弟子たちの真ん中におられること、イエス様と共におられること、そこから来る平安です。イエス様の平安、それはイエス様から切り離された何か別にあるものではないんです。イエス様ご自身が私たちの平安です。イエス様が共にいてくださることがあらゆる恐れに打ち勝たせる平安なのです。ヨハネの20章20節の最後の言葉は、弟子たちは主を見て喜んだとなっていますね。今日の私たちにとって主を見るとはどういうことでしょう。 復活され、今も生きておられるイエス様が私たちと一緒にいてくださる。そのことが分かって確信できる。そのことだと思います。その時、主の平安によって私たちの恐れが喜びに変わるのです。古代の教会では挨拶の言葉、ドミニス・フォビスクムと言いました。主が共におられますようにという意味です。今でも指揮者が主が皆さんと共に The Lord be with you と呼びかけますと、一同が主があなたと共に And also with you、 そう返して礼拝が始まる。実は英語の Goodbye ですが、これは God be with you から来ています。主が共におられますように。で、私たちはこの Goodbye をですね、単なる挨拶としてでなく、 God be with you、 あなたと共に、神様が共におられますように、そんな祈りを込めて人を見送ることができたら素晴らしいなといつも思います。そうするとき、お互いが平安で満たされることだと思います。そしてヨハネ20-20、そこにはイエス様の平安がどのようにして私たちのものになるかということが書かれています。こう言ってイエスは手と脇腹を彼らに示されたという言葉にそのことを見ることができます。イエス様が弟子たちに示された体は復活の体です。復活の体は栄光の体。私たちもイエス様が再び世に来られるときに復活の体を与えられます。それは栄光の体です。全くの健康体です。もはや老いることも衰えることもありません。すべての傷は癒されています。すべての血管は補われています。シミもシワもどんな欠けたところもない完全なものです。そうなのに、イエス様の復活の体にはなんと、その手と脇腹に傷が残されています。この傷は、それによって私たちの罪が許された、私たちが罪の傷から癒されて、神様との平和を得ている、ということを示しているんです。ローマの 5-1 に、こうして私たちは、信仰によって義と認められたので、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っていますとある通りです。イエス様がくださる平安はこの神との平和です。しかもそれはイエス様のあの十字架で受けた脇腹の傷、両手に残された釘跡、そこから流された血潮によって勝ち取られた平安なんです。イエス様が言われた、私はあなた方に平安を残します。私の平安を与えます。私は世が与えるのと同じようには与えませんという言葉なんですけれども、私は世が与えるのと同じようには与えません。これは以前の訳では、私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違いますとなっていました。以前の訳の方が分かりやすいんですけれども、新しい訳は正確に訳そうとしていますね。私は世が与えるのと同じようには与えませんというのは、世が与える平安というのは口先だけのものです。でもイエス様が与える平安は、十字架にかかり、ご自分の命を捧げられたことによって、そのようにしてあなた方に与える平安だよ。私がよみがえることによってその復活の命とともにあなた方に与える平安なんだ。そういう意味でそこでは語っておられたわけです。このような平安、夜明けして与えることはありません。私たちは人からの励まし、慰め必要です。それによって気持ちを取り直すこと、不安が和らぐこともあります。しかし、 人の励まし、慰めは残念なことに、やがて力をなくしていきます。感情を一時的になだめることができたとしても、魂の奥底まで届く深い平安を与えることはできないのです。イエス様だけが本物の平安を、平和を与えてくださいます。このイエス様の平安を願い求めましょう。そして私たちがそれを持つことによって、他の人にもこの平安を明かしして、他の人を励ますときも、慰めるときも、このイエス様の平安をお伝えするものになりたいと、そう思うのです。さあ、ヨハネの14-27に戻りましょう。私はあなた方に平安を残します。私の平安を与えます。私は世が与えるのと同じようには与えません。イエス様そう言われてから、あなた方は心を騒がせてはなりません。ひるんではなりません。と言われ、弟子たちを励まされました。心を騒がせるっていう言葉は、新約聖書で18回も出てきます。ヨハネの5章には、38年間も病気だった人が癒されたことが書かれていましたね。そこで、池の水がかき回されるっていう言葉があるんですけれども、それが、この心を騒がせるっていうのと、全く同じ言葉が使われているわけです。ですから、心を騒がせるっていうのは、こう水がぐるぐるかき回されるように、心がかき回される、そういう状態であることがわかります。他のところでは、動揺するとか、怯えるとか、取り乱すとか、というふうに訳されています。イエス様は弟子たちに、心を騒がせるな、と言われたんですけれども、実はイエス様が心を騒がしておられる。そのことがヨハネ 11-33、12-27、そして 13-21 というところに3度も出てきます。イエス様は3度も心を騒がしたことが聖書に書かれています。このことからイエス様が弟子たちに心を騒がせるなとおっしゃったとき、それはイエス様がいわゆる上から目線という言葉がありますけれども、上から目線で弟子たちを叱りつけたというのではないことがわかります。三度も心を騒がせることがあったイエス様は、弟子たちが心を騒がせている状態をよーく理解してくださり、同情を寄せてそう言ってくださったんです。ヘブルの 4-15 に、私たちの大祭司、イエス様のことですが、私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、すべての点において、私たちと同じように、試みに遭われたのです。そうありますように、弟子たちが味わうことになる痛みや苦しみ、それは、イエス様がすでに味わっておられたものだったのです。イエス様が私たちが、動揺するとき、怯えるとき、取り乱すとき、それを理解し、私たちを支えてくださり、力づけてくださり、導いてくださるお方です。私たちが心を騒がせている、そのただ中に来て、平安を注いでくださいます。イエス様は、あなた方は心を騒がせてはなりません。そう言われた後、ひるんではなりませんとも言われました。このひるんではなりませんという言葉ですが、人を恐れるって意味があります。私たちが人を恐れるのは、実は私たちの心に平安がないからなんです。ペテロは人を恐れ、三度もイエス様を知らないといった苦い体験を持っていました。それで彼は、後になって、他のクリスチャンを励ますときに、その手紙の中にこう書きました。ペテロ第一の手紙の 3-14 です。たとえ義のために苦しむことがあっても、あなた方は幸いです。人の脅かしを恐れたり、怯えたりしてはいけません。この怯えるというところに、イエス様が 心を騒がせるなと言われた心を騒がせるというのと同じ言葉が使われています。ペテロが手紙を書いたとき、多くのクリスチャンは周りの人々からその信仰が攻撃されていました。クリスチャンはそれぞれ住んでいるところで正しい生活をし、そしてその周りの人々のために本当に良いことをして尽くしたのです。なのに、人々から苦しめられ、脅かされていました。しかし、外部からの攻撃があったとしても、同時にクリスチャンの魂の内側に、イエス様の平安が注がれているんだ。そのイエス様の平安によって、恐れるな、怯えるな、と彼は仲間の信仰者たちを励ましたのです。もし私たちが、イエス様が共におられる、私たちを助けてくださる、そのことを信じることができなかったら、一時的に気持ちを取り直すことがあったとしても、またすぐに平安をなくすでしょう。いつも様々な心配、不安、恐れが湧き起こってきて、心が乱されてしまうでしょう。しかしイエス様は言われました。私は、私の平安を与える。イエス様が私のという言葉で強調しておられるように、これはイエス様が生み出してくださる平安。イエス様が保証しておられる平安です。心が騒ぐとき、ひるんでしまうとき、イエス様に目を向けましょう。イエス様の平安を願い求めましょう。イエス様ご自身からそれを受け取りましょう。祈ります。父なる神様、私たちは世の中の様々な出来事に振り回され、たびたび心を騒がせてしまいます。そんな時、イエス様の平安を求めるようにと、私たちを教えてくださり、感謝いたします。イエス様の平安を求めます。この不安な時代を、恐れることなく、ひるむことなく生きていく力を、私たちに与えてください。イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。